鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどう
ぞ。さあ、今回は選挙に関するご質問をいただきましたので、はい、ご紹介いたします。はい、ラジオネーム報道系 NGO スタッフさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
選挙報道で支持動向、支持率変動を随時伝えることの是非をどうお考えでしょうか。特定優勢、劣勢を伝えることはある種の誘導になっているように感じます。各社それぞれの調査や取材に基づいた独自性がある記事は興味深いですが、選挙期間中は候補者の動静や政策比較に絞って経過の推移などは選挙後にきっちりと特集検証記事でやるべきかなと、そういったご質問、
はい、
そしてご意見いただいてますね。
はい、
はいはい、
これはね、非常に大きな問題で、うん、日本のメディアが根本的にもう一回考え直さなきゃいけないことなんですね。
うんうん、
これは、ね、はい、何も日本だけじゃないんですけども、
はい、
選挙の報道で世論調査をやりますよね。
はい、
で世論調査をやって誰々候補が優勢、それを追って誰々候補が追ってるという、うん、その予測をするわけですよ、
うん、
世論調査という名目で。
そうです ね、あの先日も都知事選挙があって、うん、新聞
都知事選の前に、新聞で一斉に世論調査やってましたよね。
はいはい、
で明らかに世論調査の結果では、松添さんが優勢であると、
うん、
で細川さん、宇都宮さんがそれを追ってるみたいな、うん、あの報道だったですよね。
はい、
で僕の意見はね、こういうその選挙前の世論調査というのはね、やっぱりやめた方がいいと思うんですね。
は
い、なぜかというとね、一般市民有権者の気持ちというのはね、
はい、
そんなにこの候補を支持しようとかね、この考え方を支持しようというふうに確定している人は非常に少なくて、
うん、
どちらかというと揺れ動いている人が多いわけですよね。
うん、
そういう中でこの世論調査の誰々が優位、
はい、
誰が優勢というふうになるとですね、やっぱり人情というか人間の心理としてね、
うん、
勝ち馬に乗ると、
うんうんうん、
ね、これをねバンドワゴン現象というんですよ。
ほうほう、
バンドワゴンというのはね、
はい、
行列の一番先頭に楽隊がいるじゃないですか。
はいはい、
これをバンドワゴンというんですよ。そう、それに合わせてみんなどんどんどんどん行列に、加わってくる。
はいはい、
だから勝ち馬に乗ろうとして、うん、いろんな人が乗ってくるの現象をバンドワゴン現象と言われて、選挙の場合にそういうバンドワゴン現象が起きて、
はい、
結果的には優勢と伝えられた人がですね、
うん、
勝つと、つまり不動票でどっちにしようかなと思ってた人たちの票まで、まあ、さらってしまうというので、バンドワゴン現象と、これはもうあの政治の選挙に関するさまざまな政治学者の研究などでは、まあ、英語ではバンドワゴン現象というふうに呼んでるんですね。
うん、
でもう一つはそのバンドワゴン現象と、
はい、
正反対の現象が一つあるんですね。
はい、
これはあのアンダードッグ現象というんですね。
アンダードッグ現象、
うん、これはね、
はい、
まあ、日本語で言うと方眼引き、半眼引きとも言いますけども、要するに負けそうな方に味方したくなる、う
ん、あーはーはーはーは
ー、ね、
競馬などでありましたよね。うん、
だから
負けてる馬を応援
したい、勝ち馬に乗るというんじゃなくて、
はい、
負けそうな人に肩入れしてしまうという人たちもいるわけですよ。
はいはいはい、
だからその世論調査で、優勢じゃなくて2番手で、
うんうんうん、
もうちょっとひょっとしたら勝つかもしれないという時に勝ち馬に乗らないで、
はい、
その
2番手
の方に乗っちゃう人、
うん、
こういう心理状態を持っている人もいるわけですよ。
うん、
これアンダードッグ現象といって、
はい、
負け馬に乗る馬、まあ、方眼びいきというんですね、半眼と書いて方眼びいき、これは源義経方眼というそのとこから来て頼朝と義経の間の対立があって、
はい、
頼朝の方が強かったわけじゃないですか、
はい、で
義経の方が頼朝に追われるわけです。義経の名前は源義経方眼だから、まあ、半眼と書いて方眼と読むんですけど、
はい、
方眼、
はい、
でその負けてる弱い義経を応援したくなる国民の気持ち、それをだから方眼びいきというんです。
うん、なるほど。
義経びいきという、
はい、
まあ、別の言葉で言うと義経びいきとも言ってもいいんですけども、
はい、
まあ、一般に方眼びいきと言われている。
うん、
その方眼びいき現象も起きることもある、ね、そういうね、あの微妙な、うん、有権者の心理のあやがですね、はい、この世論調査でね、こう操られることになる。でそれはね、果たしてね、公正な選挙ということで点で言うとね、どうかなと。それよりもね、ちゃんときっちりと それぞれの政策とか、
はい、
そういうものをちゃんと比較検証して、それを有権者の判断に任せると、ね、今誰が優勢だとか誰が2番手だとかね、そういうことをね、競馬の予想やみたいなことをやっちゃうね、僕はね、メディアのやることじゃないと思うんですね。この NGO スタッフさんの言う通りね、
はい、
それは選挙終わってからきっちり検証すればいいんで、ね、どういう人たちがどういうその支持をしたのかと、なぜこの候補が勝ったのかと検証すればいいわけですよ。事前にね、新聞とかテレビがですね、
はい、
競馬の予想屋になっちゃいけないんですよ。
まあ、でも確かに私も個人的にこの人が今優勢になっているとか、うん、この人ちょっと劣勢だなんていう記事、それからニュースを見たときに、なんか違和感はずっとあったんですけど、こういうものなのかなって思って、
いやいや、だからそれは、僕はもうやめた方がいいと思ってますね、その選挙の前には。
うん、
なんで選挙の直前にね、こんな世論調査と称してね、誰が優勢とかね、そんな競馬の予想みたいなことをやるのか。それ当然有権者の心を惑わすわけですよ。
そうです
ね、私が言ったように、
はい、
バンドワゴンというね、
うん、
勝ち馬に乗るという心理、それからアンダードッグ方眼びいきという、ね、うん、心理、こういうものがこうぐちゃぐちゃになって選挙を左右してしまう。だからね、そういうね、有権者の判断がそういうことで判断されるんだったら、その政策とかそういうこと関係ないじゃないですか。
確かに。
だからあくまでもね、この候補はこういう政策を訴えてる、この人が、都知事になったら、東京都政はこうなる、というような中身についてね、きっちり報道することは大事ですよ。だけどね、誰がね勝ってるとか、誰がまあ優勢とか、どの人がまだ今一歩とかね、そういうことは、もう新聞はやめてほしい、テレビもやめてほしい。
一番大きくそれが出てますもんね。
絶対ね、それはね、良くないですよ。はい、で実はその選挙の選挙屋さんなんかでの中で言われてることはね、
はい、
予想で新聞なんかでこの候補は当選確実みたいなね、はい、そういう有利な報道が出ると危ない。つまり、ね、
危ない
と票はみんなが安心してしまって、うん、この他の人に票を入れてしまったりする。
ああ、なるほど。
うん、まあ、この人はもう通るんだ、これ大丈夫、私自分が入れなくても通るんだと、
うんうんうん、
いうことで気の緩みが出てしまうので、
はいはい、
そういう優勢とか、うん、有利とか確実とかいう言葉は禁句、
うん、
で一番欲しいのは今一歩、
今一歩。はあ、それは心理をこうかきたてられますね。
今一歩か、あ、そうか、じゃあ今一歩なら一票入れましょうと、
うん
う
ん、
いうことで、なるので、これはバンドワゴンでもアンダードッグでもないんだけど、
はいはい、
まあ、今一歩心理というのがね働く、
そのままですが、
だからそういうのはね、うん、選挙屋さんにとってはね、
うん、
一番いい表現らしいよ。聞いたことありますよ。だからもう新聞には有利とか書かないでくれって言われたこと、頼まれたことあるの。
あ、そうなんですか。
選挙ある候補の選挙をやってる人から、
は
い、有利って書くとね危ないんだと、 もうあの陣営全体も気が緩むし、うん、有権者もあの人当選するんだから、うん、まあ、自分がね入れなくても大丈夫だろうと、うんうんうん、思う、そういう心理が働くと結果的にね票を開けてみると負けちゃうことがあるんだ。
あ、そっかそっか、
まあ、そういうね選挙ってのは結局微妙な有権者の心理状態が働いて、うんうん、はい、その結果としてまあ右なのか左なのかどういう判定が分かれてくるので、その微妙な心理を操るようなことはメディアはやらない方がいいなと、うん、あのそういう政策と関係のないところで、はい、その心理を操るんじゃなくて、はい、政策そのもの、うん、この人がなれば、はい、どういう、うん、東京都政をね、うん、やってくれるのか、東京都の未来はこうなるんだと、うん、いうことをそれぞれがこう打ち出してるわけだから、うんうん、まあ今回の東京都知事選で言えばね、はい、原発の問題は分かれましたよね、はっきり言ってね、
はい、分かりました、
うん、松井さんはまあ将来的には少なくしていかなきゃいけないけども、うん、まあ、当面は必要だと、うん、それから細川さん、宇都宮さんは脱原発、
うん、そうですね、
2つ分かれましたけどね、うんうん、まあ、そういうことをちゃんと分析して、まあ、そういうことをこうメディアで伝えるということは僕は必要だと思うんですよね、うんうん、
じゃあ今回のこのいただいた報道系 NGO スタッフさんのご意見というのは
全くその通りだと思いますね、誘導になるんでね、はい、場合によってはこのおっしゃってるようにね、特定の優勢劣勢を伝えることは、うん、ある種の誘導になっているように感じます。この通り、新聞が特定の広報ですね、結果的にですよ、意図的にやってるわけじゃないんでね、うん、新聞もテレビも意図してるのはですね、あくまで客観的に今は勝負の情勢はどっちが優勢なのかを伝えようとしてるだけ、
速報として伝えたいっていうこと
だけど、結果論で言うと、はい、それが選挙全体を誘導していくことになるので、うん、そういうことはもうやめましょうと、うん、ね、競馬の予想屋みたいなことはやろうと、新聞やテレビがね予想屋をやってどうするんだと
そうですね、
ちゃんとねやっぱりそれは選挙についての政策中身についてちゃんと伝えるということにちゃんとやればいいわけで、うんうんうん、その予想屋はやめようよと。
そうですね、それがなくなって、うん、有権者の方たちが考えた時に本当に真のこうなってほしいという人が当選するってことですよね。
それが一番いい、
そうです、ね、
ベストの状態ですよね、うんうん、でも実際は今はその新聞テレビの世論調査の報道に誘導されて、はい、うん、かなりの人がね、はい、勝ち馬に乗ったり、うん、負け犬にちょっと方眼引きで引きしてみたりとかね、うん、はいはい、そういうなんかその報道に誘導されてる、左右されてる、うん、そういう部分がかなりあると思いますので、うん、それはあんまり好ましいことではないなというふうに僕は思います。
いや、今回はこのようなお話ができてよかったです、はい、報道系 NGO スタッフさん、はい、メッセージありがとうございました、
は
い、豊岡さんでは次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくどうぞ。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。